皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日のプレプリどんどんマス AG では2026年5月20日付のマス .AG カテゴリから計22本の論文をお届けします。1本目はキャメロン・ルーターさんによるアウタータイプセベリ・ブラウアー・シェムズ外側タイプ A のセベリ・ブラウエルスキームです。この論文では一般スキーム上のアズマヤ台数に対して一般線形群の放物面部分群の層に同型なイデアルの旗の層を定義するために下げられた旗という新しい概念を導入しています。さらにこの考えを外側タイプ A の N の場合へと拡張しユニタリ群の放物面部分群の層に同型な適切なイデアルの旗の層を定義しました。群が適切に分裂している場合にはこれらはベクトル則やエルミート形式を持つベクトル則における部分モジュールの旗に関連付けられます。また関連する台数におけるべき等元のタプルの層を定義しこれが放物面部分群とレビ部分群のペアの層に同型であることを示しています。さらに放物面部分群からディンキンスキームへのタイプ者形をどのように定義するかについても論じています。台数的な構造を旗という視点から丁寧に整理していくアプローチに非常に緻密なこだわりを感じますね。2本目はアツシ伊藤さんによるリマークスオンベースポイントフリーネススレッショールズオブポラライズドアベリアンサーフィス変極アベリアン局面の起点自由域値に関する考察です。この論文では複素数帯上の非常に一般的な変極アベリアン局面について起点自由域値という重要な不変量を決定しています。この式位置はアベリアン多様体上の線形系を調べるための強力な道具なのですが正確な値が分かっている例はとても少ないんです。そこで著者はある種の変極アベリアン局面に注目しペル方程式の最小小整数解を利用して下限を定めるという非常に数学的なアプローチを取りました。さらに反動時ベクトル則やブリッジランド安定条件といった高度な手法を駆使して理想層の分解能を導き出しています。驚くべきはここからです。アベリアン局面における別の整地性の指標であるセドラー定数は常に有理数になることが知られています。しかしこの研究によって起点自由域値が無理数になるという世界で初めての例が具体的に構成されました。タイプが1と2の変極アベリアン局面でこれが実現したということでこれまでの予想を塗り替える非常にエキサイティングな結果となりましたね。3本目はフアン・ミリオレさん、ウーベナーゲルさん、クリス・ピーターソンさん、エトーレ・テイシェーラ・トラッティさんによるウィーク&ストロング・レグスチェッツ・プロパティ・フォー・ハーツ・ホーンらをモデュルズ・オブ・カーブス・イン・ P の3乗、P の3乗における曲線のハート・ショーン・ラオカ群の弱及び強レフシェッツ特性です。この研究では、標数0の台数平対上の3次元遮影空間にある曲線について、そのハート・ショーン・ラオカ群がダクレフシェッツ特性や強レフシェッツ特性を満たすかどうかを、曲線の幾何学的性質から探っています。まず一般的な互いに離れた直線の和合について調べ一般的な線形形式の I乗による掛け算が I が1から3までの時に最大ランクを持つことを証明しました。この証明のために次数が3以下の特定の型の曲線的スキームの和合として掛ける0次元スキームへの特殊化という手法を用いておりこの過程で得られたヒルベルト関数に関する結果自体も非常に興味深いものです。さらに特殊な幾何学的配置がジャクレフシェッツ特性にどのような影響を与えるかも検証しています。曲線の形によって下群の性質がここまで繊細に変わるというのは台数幾何学の奥深さを感じさせますね。4本目はドナテッダイヤコノさん、エマレプリさん、エレナ・マルティネンゴさんによるディフォメーションズ・オブ・モーフィズムズ・オブ・コーヘレント・シーブス連接層の位の変形です。この論文では滑らかな多様体上の連接層の間の位についてその位だけでなく 関わっている連接層そのものも同時に変形させるというかなり欲張りな設定での微小変形を研究しています。もともとこの分野では微分次数付き D 代数という道具を使って変形を制御するのが現代的なやり方なのですが、連接層を扱うには局所自由層による分解が必要で、どうしても負の次数に成分が残ってしまうという厄介な問題がありました。そこで著者たちは負のコホモロジーさえなければ大丈夫という形で既存の定理を大胆に一般化して突破口を開いています。特に面白いのが胃の変形を2つの層の直和の中にあるグラフという部分層の変形として捉え直している点です。これにより複雑な構造をうまく制御する B 代数を構築することに成功しました。最終的に変形の接空間や障害空間を具体的に記述する手法が示されており、層の拡張類に関連した名が完全系列から導き出される結果は非常に鮮やかで説得力があります。5本目はフレデリック・ブルーノ・カンパナさんによるボゴモラブ・デコンポジション&コンパクト・カラー・マニフォールズ・オブ・アルゲブレイック・ディメンション・ゼロ、代数次元がゼロのコンパクト・ケイラー多様体のボゴモロフ分解です。この論文では代数次元がゼロというかなり特殊な性質を持つコンパクト・ケイラー多様体に注目しています。結論から言うと、こうした多様体はクンマー多様体といわゆる単純な多様体の積にほぼ同型であるということが条件付きで証明されました。ここでいう単純な多様体とは、一般的な点が自明でない部分多様体に含まれないという非常にストイックな性質を持つものです。さらにこの単純な多様体は相有理的にシンプレクティックであるという予想まで踏み込んで議論されています。特に面白いのが4次元の厳密に単純な多様体に関する分析です。厳密に単純とは部分多様体が束自分自身しかないという極端な状態を指しますが、この場合はトーラスのエタール小であるか、あるいは生息シンプレクティックであるかのどちらかになります。代数幾何学的な構造がほとんどない世界でここまで明確な分類を導き出そうとするアプローチには非常に心地よい緊張感がありますね。6本目はミルチャムスタタさんとヤクブ・ウィタシェクさんによるハイアーシンガラリティーズ・フォー・ハイパージャーフィス超局面における工事得意点です。この論文では滑らかな多様体の中にある複素超局面の得意点についてとても興味深い性質を明らかにしています。具体的には得意点を持つ部分の4次元に一定の条件があるとき、ある次数 M において得意点が解消されているならば、それより小さい次数 I においても同様に解消されているということを証明しました。得意点の性質がこのように次数の階段を降りるようにして伝播していくというのは、直感的にも非常に美しく、数学的な快感がありますね。さらに、この議論を正表数の世界へも広げて、同様のことが成り立つかどうかを考察している点も見逃せません。複素数という馴染み深い世界から正表数という少し刺激的な世界へ視点を移して分析するアプローチには研究者の強い好奇心が感じられます。7本目はミケーレ・アンコナさんとダミアン・ガエさんによる A リカージョン・フォー・ザ・ボリューム・オブ・ザ・モズリ・スペース・オブ・ハイパーボリック・スパーズ双極球面モジュライ空間の体積に関する再帰式です。この研究では円錐点や測地線境界を持つ双極球面のモジュライ空間について、その体積が満たす非線形な再帰関係が存在することを証明しています。もともとカスプという特異点を持つ場合に同様の結果を導いたゾグラフさんの研究がありましたが、今回の成果はその結果をより一般的な設定へと拡張したものです。幾何学的な対象の体積を再帰的な計算で導き出せるというのは計算上の効率はもちろんですが、構造的な美しさがあって非常にワクワクしますね。複雑なモジュライ空間の性質をこのような数式で捉え直した点は非常に大きな進歩だと言えるでしょう。8本目は アルノーネリエールさんによるランダムプロダクトオブビレーショナルマップス、イクイディストリビューションオブプレイマージオブカーブス、有理相有理斜像のランダム積、曲線の逆像の等分布です。この論文では複素遮影平面の有理相有理斜像をランダムに掛け合わせたときに曲線の逆像がどのように分布していくかという問題を研究しています。これまでの研究では決定論的なダイナミクスやケーラー局面のランダムな自己同型斜像などが扱われてきましたが、有理相有理斜像となると話は一気に難しくなります。なぜなら代数的な安定性が欠けていて、斜像を掛け合わせた時の次数が単純な積にならないからです。曲線を特異点に潰してしまうことがあるためで、ここが非常に厄介なポイントですね。そこで著者は平面のあらゆるモデルにおけるカレントの逆極限として定義されるレイユカレントという空間を用いる戦略を取りました。これにより単一の代数的に安定なモデルに頼らずにダイナミクスを解析できる仕組みを作っています。結果としてクレモナ群状の一般的な確率速度において質量1の正平カレントの正規化された引き戻しは唯一の正平カレントに収束することが示されました。この極限カレントは曲線に質量を持たず選ばれた斜像の列に依存するという面白い性質を持っています。無限次元の双極空間におけるランダムウォークの境界特性などを調べるための強力な道具になる非常に意欲的な成果といえます。9本目はチーレチェンさん、ブライアン・レーマンさん、著谷本さんによるマニンズコンジェクチャー法セミインテグラルカーブ&Aの一乗コネクテッドネス、半整数曲線に対するマニンの予想と A の一乗連結性です。この論文では整数点に関するログマニンの予想と A の一乗連結性という幾何学的な性質との関係を深く掘り下げています。特に有限体上の分解可能な滑らか遮影トーリック多様体におけるカンパナ有理曲線や A の一乗曲線の数を数え上げるための幾何学的枠組みを提示しています。面白いのは単に代数的な条件を並べるのではなく、幾何学的に分離可能で A の一乗連結であるという視点こそがこの予想を成立させるために適切だと論じている点です。実際ある種の条件を満たしていても A の一乗連結でない弱ログ派の多様体では予想が成り立ちにくい例を挙げていて非常に説得力があります。手法としては有理曲線のモジュライ空間の総有理幾何学とバティレフによる数え上げの議論を組み合わせています。ここで仮想高さゼータ関数という道具を使い高さ積分として実現させることで調和解析などの複雑な計算を回避しているのが鮮やかです。結果として分解可能なトーリック多様体上のカンパナ有理曲線や A の一乗曲線についてログマニンの予想を証明しました。数論的な予想を曲線のモジュライ空間という幾何学的な視点から鮮やかに解き明かした素晴らしい研究です。10本目はマリア・アンヘリカ・クエトさん、ハンナ・マーク・ウィグさん、ユエレンさんによる A リフティングパルティシオンテオアム4トロピカルトリタンジェントクラス2スムーズスペースセックスティックカーブス、滑らかな空間6次曲線へのトロピカル3節平面類に関するリフティング分割定理です。この論文ではトロピカル幾何学を使って空間にある6次曲線に接する3節平面というものを数え上げています。もともと古典的な3節平面を数えるのは難しい問題なのですが、それをトロピカルな世界に持ち込んで解析しています。面白いのがトロピカルな3節平面のクラスには古典的な3節平面が最大で8つまで対応しているという点です。ただ実際には全てのトロピカル平面が8つずつリフトされるわけではなく0個だったり4個だったりとばらつきがあります。そこで著者たちはこの合計8個という数がどのように分配されるかというリフティング分割を明らかにしました。汎用的な曲線の場合この分割パターンは2のべき乗の組み合わせによる6種類に限定されるという定理を導き出しています。 トロピカルな構造から古典的な大数幾何学の結果を導き出すために融解部分副体という概念を導入してリフト可能な要素を絞り込む手法がとても鮮やかです。数論的な厳密さと組み合わせ論的な視点が組み合わさった非常にエキサイティングな研究でした。11本目はユンフェン・ジャンさんによるエヌメラチベジオメトリオン KSBA モズリスペース KSBA モジュライ空間上の数え上げ幾何学です。この論文では一般型の局面を扱う KSBA モジュライ空間において数え上げ幾何学を可能にするための2つの新しいコンパクト化の手法をまとめています。もともとこの空間にある局面は特異点の構造が複雑で標準的な方法では仮想基本類を定義できず不変量を計算することができませんでした。そこで著者はまず LCI 被覆という手法を提案しています。これは特異点に対して適切な被覆を構成することで扱いやすい構造を持たせるというアイデアです。もう一つはバブリング局面という手法で特異点をバブルツリーと呼ばれる有理局面で置き換えます。安定曲線の考え方を二次元に拡張したようなアプローチで非常に独創的ですね。これらの手法によってついに仮想基本類が定義できドナルドソンの予想が肯定されました。さらにこの枠組みを安定写像のモジュライ空間まで拡張し遮影多様体の中にある局面を数え上げるブロモフ一点不変量のような理論への道が開かれたことになります。数論的な視点からも非常にエキサイティングな進展だと思います。12本目はジェファーソン・ボーディンさんとゲブハルト・マルティンさんによるエンリケス・チャラクタリゼーション・オブ・アベリアン・サーフィス・イン・ポジティブ・チャラクタリスティック摩擦表数におけるアベル局面のエンリケスによる特徴付けです。この論文では大数幾何学におけるアベル局面の判定基準について正表数の世界へと広げて考察しています。具体的に言うと表数が7以上の大数平体においてある種の条件を満たす滑らかな遮影局面がアベル局面と相有理同値であることを証明しました。驚くべきはこの判定基準が表数5以下では成り立たないという点です。数学の世界では表数が小さい場合にだけ不思議な挙動を示すことがよくありますが今回もまさにそんな現象が起きていますね。著者たちは単にダメだったと切り捨てるのではなく表数5以下の場合に成り立つより厳密な代替案を提示しています。表数の違いによって結論が分かれるという数論的な視点も含んだ非常にエキサイティングな結果と言えるでしょう。13本目はケネス・アッシャーさんとドンガン・リーさんによる CHOW& コホモロジーリングス・オブ・モズリ・スタック・オブ・プレーン・クオーティックス平面四次曲線のモジュライ・スタックのチャウ感とコホモロジー感です。この論文では平面四次曲線のモジュライ空間における非常にテクニカルな壁越え現象を扱っています。具体的には KSBA 安定性と K 安定性という2つの異なるコンパクト化の間にある不連続な関係をスタック理論的な重み付き爆発という手法で滑らかに解消した新しいドリー・ニューマンフォードスタックを構築しました。ここからが数学的な快感に満ちたところですが著者たちはこのスタックのポアンカレ多項式を具体的に計算し有理数係数におけるサイクル類写像が同型であることを証明しました。つまりチャウ感とコホモロジー感が完全に一致するという非常に美しい構造を持っていることが分かったわけです。さらにポートロジカル類を用いてチャウ感の生成元と関係式を明確に提示しており次数2から6までの同時関係式まで詳細に決定しています。平面四次曲線という具体的な対象を扱いながら高度な爆発公式やキルワンの手法を駆使して複雑なモジュライ空間のトポロジーを完全に解き明かした非常に意欲的な研究だと言えます。14本目はリビア 3C ラマチャンドランさんとアミット・ホガディさんによるゼロサイクルズ・オン・セベリ・ブラウアー・フラッグ・バラエティーズ セベリブラウエル北様体上のゼロサイクルです。この論文では中心単純代数に関連した旗多様体のねじれ形式であるセベリブラウエル北様体のゼロサイクルについて研究しています。具体的には次数が0のゼロサイクルのチャウ群が果たして自明になるのかという問題に取り組んでいます。これまでの研究では代数の指数が特定の素数で割り切れない場合など限定的なケースでしか答えが出ていませんでした。そこで著者たちは安定有理同値性を用いて問題を一般化されたセベリブラウエル多様体へと還元し、さらに体の同値性や連結性の理論を駆使するという非常に巧みなアプローチをとっています。その結果、規定体が局所体や帯域体である場合にはこのチャウ群が自明になることを証明しました。また代数の指数が平方フリーである場合にも自明になることを示しています。さらに任意の表数において関数体の指数に関する重要な計算結果も導き出しました。単に自明か否かを判定するだけでなく、一般の場合にどのようなねじれ解を持つかという境界まで精密に追い込んでいる点に数学的な執念のようなものを感じますね。15本目はユリス・ムヌーさんによるモーティビック・ガロア・セオリー・フォー・ワンループ・ファインマン・インテグラルズ・イン・モメンタム・スペース運動量空間における1ループ・ファインマン積分に対するモチーフ的ガロア理論です。この論文では運動量空間における1ループグラフのファインマン積分を扱うためのモチーフ的な枠組みを構築しています。これまでにもファインマン表現を用いた枠組みはありましたが、今回の手法のすごいところはカットを持つグラフを自然に含めることができる点にあります。具体的にはこうしたグラフに対して一般的な運動学の空間上のモチーフ的局所形を対応させています。この構成は辺の縮約やカットといったグラフの自然な操作に対して積主的に機能します。さらにこのモチーフ的局所形のウェイト付き次数付き部分を計算したところ、最大にカットされた小グラフに関連する二次アルチンモチーフの低度ツイストになることが分かりました。最後にはドラムモチーフガロア群の強作用に関する公式をカットされた小グラフを用いて導き出しています。物理学の計算にここまで深い数論的な構造が潜んでいるというのは本当にワクワクしますね。16本目はヤンヘさんとアルタンシェシュマニさんによるトーリックランドジンズバーグモデルインスリーフォールドディバイソリアルコントラクションズ3次元多様体の因子縮約におけるトーリックランダウギンズブルグ模型です。この研究では末端波の3次元多様体の因子縮約という非常に複雑な幾何学的操作が行われた際に量子周期やランダウギンズブルグ模型がどのように変化するかを詳しく調べています。特に縮約の中心が滑らかな点や特定の特異点あるいは滑らかな曲線である場合に注目しています。驚くべきことに例外的な因子の重みを適切に設定することで縮約前後の生息化された量子周期が一致するという高等式を証明しました。これは共造幾何学の手法を使って3次元の中心的模型におけるサルキソフリンクやコージシジジイの計算ができることを意味しています。抽象的な3次元多様体の変形を周期という具体的な数を用いて結びつけた非常に鮮やかなアプローチだと思います。17本目はマス GP からのクロス投稿でマートン・ベケさんとオルガ・プラメネフスカヤさんによるプラナーマルチリンクス&ラショナルシンガラリティーズ平面的なマルチリンクと有理特異点です。この論文では局面特異点におけるリンクのトポロジーとその解析的な性質との関係を深く掘り下げています。特に従来の解処分解を一般化した平面的なマルチリンクという概念を導入し、それが有理特異点やサンドイッチ特異点をどのように特徴づけるかを明らかにしました。驚くべきはリンクが平面的なマルチリンクによって支持されていればその特異点は必ず有理特異点になるという結果です。 さらに結合成分に重みが1のものが1つでもあれば、それはサンドイッチ特異点であるという非常に明確な条件を満たしています。解析のためにシンプレクティック幾何学やヒーガードフロアー同調といった高度な道具を駆使している点に著者のこだわりを感じますね。単なる理論に止まらず、すべての境界成分の重みが2である場合にはサンドイッチ特異点にならない具体例まで示しており、条件の厳密さが際立つ構成になっています。18本目はマス NT からのクロス投稿で、マイケル・ラポポートさんとハイニン・ワンさんによるオン・オプティマル・ピアディック・ユニフォーミゼーション・オブ・ユニタリー・シムラ・カーブス、ユニタリ・シムラ曲線の最適ピアディック一様化についてです。この研究はバイナリ・ユニタリ相似群に関連するシムラ曲線のピアディック一様化を扱ったクドラさん、ラポポートさん、ジンクさんの共同研究をさらに発展させたものです。ここでは2つのバリエーションが検討されています。1つ目は群が違法的になる特定のピアディック局所点において極大である任意のレベルを許容する RSZ バリエーションです。そして2つ目はユニタリ群のバリエーションです。こちらはピアディック局所帯上の違法的ユニタリ群に関連する整数的な局所シムラ多様体を具体的に決定することに基づいています。非常に専門的な内容ですが、複雑な多様体の構造を具体的に決定しようとする執念が感じられますね。数論的な対象をここまで精密に分析し、一様化の理論を深めた点に大きな価値があるでしょう。19本目はマス RT からのクロス投稿で、シバング・ジンダルさんとアンドレイ・ネグツさんによる K テオレチックホールアルゲブラス&コーローンブランチーズ K 理論的ホール代数と空論分子です。この研究ではシャッフル代数という解釈を用いて二重ループ二ルポテントな K 理論的ホール代数からフィバーゲージ理論の空論分子代数への前者的な準同型写像を構築しています。ホール代数という非常に構造的な代数形を物理学的な背景を持つ空論分子という概念に結びつけた点が実に鮮やかですね。数論的な側面と物理的な視点が融合していて数学的な美しさを感じます。このように異なる領域の代数構造が実は深くつながっていたことを証明した非常にエキサイティングな成果といえます。20本目はマス .ct からのクロス投稿でヘニング・クラウゼさんによるテンソル・トライアングラー・ジオメトリ・ノース・フォー・ワン・オーバー・ウルファックセミナーテンソル三角幾何学オーバー・ボルフ・アッハゼミナールに向けたノートです。この論文では三角圏におけるサポートという概念を使って厚いテンソルイデアルや局所化テンソルイデアルを分類するための一般的な枠組みを構築しています。特に有限群のモジュラー表現論にこの手法を適用して群コホモロジーのクイ連相化を兼論的に捉え直そうとしている点が非常にエキサイティングですね。具体的には三角圏をある空間の上にファイバー化したと考え、中心的な作用を持つ次数付き可換換を用いてコホモロジー的サポートを定義しています。もし局所帯域原理が成り立ち各点での局所化部分圏が最小であるならば、その圏は相加されていると定義されます。これにより局所化テンソルイデアルとスペクトルの部分集合の間に高指導形が成り立つという強力な結果が得られます。さらに任意の有限群のモジュラー表現の到来圏がコホモロジー間のスペクトルによって相加されることを証明しています。単純なアーベル群から一般の有限群へと議論を広げていく流れは見事で、代数的な構造が幾何学的な空間によって鮮やかに整理される快感がありますね。21本目はマスドット QA からのクロス投稿でヨルゲン・エレガード・アンデルセンさんとティム・ヘンケさんによるザ・ヒッチン&ナイイック・ザ・モロット・チコブ・コネクションズ・アープロジェクティブリー・イクイバレント・イン・ザ・ジーナス・ゼロケース主数ゼロの場合におけるヒッチン接続とクニジュニクザモロディコフ接続の遮影同置性です。この論文では 数学物理学における2つの重要な枠組み、つまり共形場理論と平坦な接続のモジュライ空間の幾何学的量子化を結びつけています。ウィッテンによって同値であると示唆されていましたが、種数ゼロの場合の遮影同値性を正式に証明するのは意外と難しく、ここが空白地帯になっていました。そこで著者たちはパウリーの同型を用いてコンフォーマルブロックのベクトル則とベリンデ則を関連させています。さらにボットボレル・ベーユ理論を駆使してクニジュニコフ座もロディコフ接続を幾何学的な微分差要素として捉え直すという非常に巧みなアプローチをとっています。その結果、2つの接続がスカラー値の一次形式の差を除いて一致することを証明しました。この成果はトポロジカル量子場理論だけでなく、量子計算におけるユニバーサル量子コンピュータへの応用にもつながるため、理論的な美しさだけでなく実用的な可能性を秘めている点にワクワクしますね。最後はマス RT からのクロス投稿で、ミンタム・クアンチンさんによるハイマンズ・コンジェクチャー&スプリンガーズ・レプレゼンテーションズ、ハイマンの予想とスプリンガー表現です。この論文では対象群に関するハイマンさんの予想を全ての有限米油群へと大胆に拡張しようとしています。もともとの予想はある種のローラン多項式の係数が正でかつ単方性を持つというものでした。著者はルスティック多様体の交錯ホモロジーやスプリンガー対応といった高度な代数幾何学の道具を駆使してこの問題にアプローチしています。特にエキゾチックフーリエ変換を用いて表現の代数的な公式を導き出した点は非常に鮮やかな手法だと思います。ただ一般的な米油群では整地性が成り立たないケースがあるため、著者は対象群の積と同型な章から誘導される表現に注目した新しい予想を提案しました。低ランクのルート系でこの予想を検証し、整合性を示している点に研究としての誠実さを感じます。今後はアフィンルスティック多様体やより広いコクセター群への発展が期待されており、通論や表現論の境界を広げる刺激的な研究となっています。さてさて、今日は代数幾何学からモジュライ空間、連接層、そして表現論や兼論、特異点まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。こうした高度な理論が織りなす構造の美しさに改めて心躍る時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。